もしもし。
Hi, how are you?
週末国際電話。
アメリカと日本に住む30代女子のキャリア、子育て、プライベートのリアル。
日々のハイライト、葛藤、悩みなどをセキララに電話をする感覚で話すポッドキャストです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は、まあ、先はね、自分のインスタとかで発表してましたが、まあ、まだ、ポッドキャストでは言ってない、ビッグニュースが、はい、あるかなと思いますので、ちょっとそれについて、まあ、ほんとカジュアルに話せればなと思います。さきえさん、はい、そのビッグニュース、発表お願いします。
はい、でるでるでるでる。実は私、妊娠しました。イエーイ。
そう、あのね、まあ、私がちょうど去年の6月に出産して、まあ、そこからいろいろ子育て大変とか、まあ、あの2人でね、オフラインでも話しながらっていうところで、でちょうど、え、言っていいの？いつ聞いたか。
いいよ、
うん、そうそうそう、酒が年末にあの日本に一時帰国してた時に、まあ、私と生まれた娘と酒でちょっと朝ごはんランチみたいなのした時に、うんね、あの報告してくれて、もう本当サプライズだったけど、すごい嬉しかったし、うん、あのまさかのこう約1年ぐらいだよ ね、
う
ん、あのうちが6月で、まあ、さっきも同じぐらいの時期っていうところで、はい、はい、なんかもう本当1年差でママになるとはと思ってて、すごい嬉しかったっていうのが一番かな。うん、
そうなんですよ。まあ、でもなんかこう私のこの妊娠ストーリーを話すのに切り離せないのが、やっぱこの間話したレイオフの話で、
うん、
でその日本に一時帰国した時にアミにこの2つのビッグニュースを一気に伝えたと思うんだけど、あの本当にレイオフされてからその1週間後に妊娠が発覚したんですよ、
うん、
で結構なんかタイミング的にもうわ最悪って感じだし、仕事ないのに妊娠してこの先どうしようみたいな、本当にそんな感じだったの。なんか、
うん、
しかもなんだろう、結構なんか妊娠発覚してすごいハッピーみたいなのももちろんあると思うけど、なんか結構慎重だったし私たちのケースは、
うん、
でなんかいろんなこの不確かな何 uncertainty のことがすごく多すぎて、なんかこのままやっぱファーストトライメスターってアメリカだとね、そのファーストセカンドトライメスターって3ヶ月ごとに区切りがあるんですけれども、ファーストトライメスターの時は日本でもこのまだ安定期に入ってないっていうことで、なんだろう、あんまり家族とか友達にもまだ言えない状況が続くと、なんだろう、こう私と旦那だけで秘密を持ってるじゃないけど、なんかどうなるかね、大丈夫かなみたいな、
うん、
しかもさ、なんか日本は分からないけどアメリカ全然そのチェックアップがなくて、
うん、
9週間10週間ぐらいまで、で私はなんかもともと産婦人科に通ってたから、7週間ぐらいでそのエコーをしてもらって心臓のモニタリングチェックとかできたんだけど、多分普通の人だったら12週まで最初のチェックアップいけない感じらしくて、そうそう、まあまあそんな感じで、はい、あの、まあ、妊娠この無事にファーストトライメスターを終えて今は半分過ぎたくらいなんですけれども、まあなんか今日はね、妊娠中のリアルな本当に本音について話したいなと思ってます。
うんうん、そうだよね。なんかそれはね、私も前のポッドキャストでちらっと話したかもしれないけど、なんかやっぱりさ、こうメディアとか、まあ、ドラマとか映画とかを見ててもさ、みんなすごいハッピープレグナンツとか、なんかやっぱ妊娠ってすごく、もちろん幸せなことだし、あの、すごく楽しみがいっぱいなことでもあるんだけど、やっぱりそのお母さんのメンタル的な部分っていうのはアップダウンあるしっていうので、なんかまあそこについてね、リアルなところを話せたらとは思う。
うん、いや本当に、でもその最初の3ヶ月ファーストトライメスターの時は不安の方が多くて、いやなんかこのままあのちゃんとなんていうの、すくすく育ってくれるかなとか、安定期入るまではすごい心配で、うん、 でももちろんそのなんだろう、レイオフされて仕事がないストレスとかもあったけど、まあ、正直私の場合はね、つわりとかも本当になくって、その疲ればっかりで、うん、結構昼寝とかもたくさんしてたので、そういった面では仕事がなくってよかったなっていうのが正直なところ、うん、でさ、なんかあの本当に11月に発覚して、11月12月って日本じゃない、アメリカでは完全にもうテンクスギビング、クリスマスでホリデーモードだし、会社も全然ハイアリングも結構こうスローダウンしてる時期だったので、
そうだよね、
うん、まあ、時期的には本当にあの私の所属してる男子チームもシーズンが終わって、でだからあんまりさ、そのやっぱ最初のファーストトライメスター運動しない、するなって、運動するなとは言われないけど、あんまりこのジャンプするようなランニングとかはとか、ハイインテンシティなワークアウトとかはできないって言われてたから、まあ結構その私にしては珍しくゆっくり、まあちょっとレイジーに最後感じたところもあったけど、過ごせたかなっていうのが ところで、
うん、
ちょうどあの日本に帰国する前に、あの旦那の方の家族にも、その両親にそのサプライズで最初に伝えて、でクリスマスのディナーの時にあのファミリーアナウンスメントしたりとか、日本に帰った時もあのインパーソンで家族にサプライズで伝えたりとか、あの日本で会った人にはあの友達にはね、アミとかにも伝えたりはしたんだけど、うん、はい、っていう感じで、
うん、
でも正直そのセカンドトライメスター入って、安定期に入ってから、日本の安定期と多分1ヶ月ぐらい差があるんだけど、アメリカはアメリカ3ヶ月終わったら安定期みたいな感じだから、うん、なんかそっから正直ね、なんか不安というか、なんだろう、この自分の人生がすごい変わってしまうような感じがして、結構なんか、なんだろう、ブルーな気持ちになることが多かったかも。
それでもすごい私も分かるなと思って今聞いてたけど、やっぱり分かんないことが多すぎて、そもそも子供が元気に生まれてくるか、まあ、さっき先が言ってたようにちゃんとすくすく育ってくれるかとか、健康に生まれてくるかとか、なんかその部分も分かんないことが多いから、私もなんか無駄にこう医療の知識があったりとかするからこそ、なんかそこをすごい気にしちゃうとかっていうのもあったし、あとはその先が言うように、まあ、私も一お母さんになってもすごく働きたいっていう気持ちもあったし、やっぱり自分は自分、その誰々ちゃんのお母さんじゃなくて一人の女性としてなんかま自立していたいっていう部分もすごくあって、なんかその中でやっぱり子供が生まれたらいろいろ諦めなきゃいけないことが増えるんだろうなとか、うん、あのなんだろう、できなくなることが多い、その子供を優先しなきゃいけないからできなくなることが多いんだろうなっていうので、まあ、不安もすごく多かったなっていうのは思うけど、まあ、でもね、実際生まれてみたら、まあ、もちろんうちの場合は若干特殊というか、まあ、すごくこう旦那が協力的で、まあ、今も育休取ってくれてるし、あとはあのもう本当に子供と一緒にいるのが彼にもう自分にとっては幸せみたいな感じで言ってくれてるから、かなりこう任せて私が自分の時間作って、いい、ね、なんかネイルに行ったりとかもさ、そうだし髪切りに行ったりとか、ね、とか、そうそう、あとはまあその友達とランチに行ったりとか、まあ、会社の飲み会とかがあるときはあの夜遅くなるっていうので、まあ、そんなに頻度はないけれども、こう家を開けても彼は全然あの行っておいでってすごく言ってくれるから、
でも、まあ、その彼が行くときもあるでしょ、その彼が友達と、
そうだから、なんか
亜美だけがそうやってこういろいろ行ってるわけじゃなくって、
そう、
このお互い、
そうそうそう、だからなんか彼が行きたいって言ったら別にどうぞどうぞ行ってきてくださいとか、まあ、もちろんそのお互いのスケジュールがバッティングしたら相談して、どっちかが諦めるとか、どっちかが妥協っていうのはあるんだけれども、なんか常に誰かのこう一番が娘であればいいなって思ってて、だからなんかそのお母さんだから常にその自分のやりたいことを二の次三の次にして娘のことを優先しなきゃいけないっていうのはなんか正直うちではないなっていうのはあって、うん、そうだからなんか
私のビジョンでもないです
そうそう、だからなんかやっぱ夫とかもちろん夫以外の周りもそうだし、と相談しながらこう誰かがの その時の優先順位が娘が一番であれば、まあ私の一番は自分でその時であってもいいなっていうのはすごく思ってるかな。だから意外とそのもちろん諦めなきゃいけなくなったこととかあるし、例えばまあその妊娠中とか産後すぐとかってそのお酒諦めるとかさ、まあだからお酒のある飲み会に行ってもノンアルドリンクでしか無理とか、なんかそういう諦めは全然あるんだけど、でもなんか別にそれって大したことじゃなくて、本当になんかやりたいけどできない、娘がいるからできないとかっていうのは本当に今自分の周り考えてみるとあんまないなと思ってて、
そうだね、なんか多分私がすごい不安だったのは、結構友達グループの中で最初の方なのね、子供がいるのが。で今所属してる男子チームはあの2人ママとして、であの1人はあのダイレクターの人が2人子供がいて、まあ、でもまだあのダンスチームのとしてこうパフォーマンスとか一緒にしてるし、でもう一人の子はなんか昔のエピソードで話したあのサラゲイト里親だっけ、なんだっけ、代理出産した友達で、彼女もまだパートタイムでその自分の娘の面倒とか見てるから、でもそれでもこう踊ってて、なんかそれでだいぶ私もちょっとなんか、あ、ママになっても別に好きなことをやめる必要はないんだとか、あ、こういう風にこう両立ってできるんだなってい う, こういいエグザンポを見たから、すごく私も子供に対して前向きに考えられるようになったのが一つ、でもちろんそのランナーの友達もあの子供ができてからも全然マラソンとか続けてる人もいるし、でそれは一つで、でもやっぱりその友達と旅行行ったりとか一緒に遊んだりとか、で私の仲いい友達はまだまだキャリア、すごくそのなんていうの、キャリアのためにフォーカスしてる人たちが多いから、なんかその子たちに比べて置いてかれるんじゃないかとか、結構そういうことを考えることの方が多くて、でもなんだろう、この一回こうパブリックにアナウンスをしてから、ちょっと私も気持ちが変わり始めたというか、そこが、なんか友達はさ、結構別に私に対してめっちゃ妊婦として扱ってるわけでもないし、扱ってくるわけでもないし、私もかなりこの今まで通り通常営業でいろんなそのダンスのパフォーマンスもまだしたりとか、ランニングしたりとか、ワークアウトもするし、友達のそのバースデーパーティーに行ったりとか、全然そういうあの妊娠前からやってたことは今も続けてるので、まあ、もちろんね、あの出産したらどうなるかわからないけど、まあ、でも今のところ、あ、なんか全然あのなんだろう、悪くないじゃないけど、あ、なんかこんな感じかっていうのもあるのと、あとはやっぱ本当に一番仲いい友達はなんかあんまりもう前から子供好きじゃないみたいな感じで言ってたんだけど、その他の友達、他の私たちの友達で仲いい子たちがたくさんその子供がいる中で、いかにその親友 B がその友達、ママがいる友達との扱いをするかっていうのを私たちに話してくれた時に、なんかアミがさ、その今母親じゃなくって私は私みたいなことを言ってたと思うんだけど、その友達としても親友としても、そのママになった友達を一人の友達として扱うことが大切みたいなことを言ってたみたいで、でなんか、まあ、もちろんママではあるけど、友達とハングアウトするときくらいさ、なんか他の話したいじゃん、わかんない、あの子供の話をもちろんずっとしてたい友達とかママさんもいると思うけど、私の性格的にそうじゃないと思うから、なんかもちろんその会話の一つとして、なんか How was your kids とかって全然言うのはいいと思うんだけど、そのキャリアの話とか、なんかその辺にあるゴシップの話とか、なんかわかる、なんていうの、別に子供のことだけを中心に生活を回さなくてもいいんだっていうのを、だんだんこの私もそうだし、私の親友たちもこの準備し始めたのがすごく良かったなって思ってる。
そうだよね。なんかその私のあの基本的にやっぱりさっきも言ったけど、その常に私の優先順位一番が彼女じゃないっていうのは、まあそうなんだけど、とは言ってもやっぱ全体的に見て、じゃあ自分のことを優先するより彼女のことを優先するようになってるっていうのは、まあ流れとしてあるなっていうのは思ってて、でもそのお母さんである自分っていうのは本当に 何網のこう一部分であって、それ以外の部分っていうのも大きにある。例えばその仕事をしている私とか、そのお母さんでもないし仕事をしてないけど友達と一緒にいる私っていうのも、そういうなんか人格アイデンティティみたいなのはあるから、まあ、もちろんそのさっき竹井が言ってたように、私も子供いない友達と話すときは子供元気とかっていうのは一言あるけど、とは言ってもさ、そのいない相手にじゃひたすらうちの子こういうことができるようになってさとかさ、なんかそれ話すのも違うなっていうのもあるからあるし、まあ、私も別にその子と子供のこと話したいっていうのはないから、あ元気にやってるよとか、なんかこの頃喋れるようになったよみたいなぐらいは話して、それからはまた別のトピックについてこう一緒に話すとかっていうのも全然あるし、本当になんか母親である私ってなんていうの、私の本当一部分で、で一部分でしかないというか、まあ、一部分なので、なんかそういう風にしてこういろんなあのコミュニティがまだ出産してからも自分の中でこう保ってるというか、まあ、気づけてるっていうのもあるし、それこそその前の、あのメンターシップであの知り合ったメンティーの子とかともたまにランチ行ったりするんだけど、別にそれはさ、こうお子さんどうですかとかっていう話はなるけど、別にそのメンティーの子たちとさ子供について話すっていうのはそれはそれでなんかちょっと違うから、まあ、相談に乗るもそうだし、自分の今の仕事について話すとか、まあ、両立どうしてますかとか言われたら、まあ、もちろんこういう風にしてとかっていうのは話すけども、はいはい、なんかお母さん別にママ友でもないしっていうので、なんかそういう感じでやっぱりこう自分の中の違うアイデンティティがいくつもあって、それをこう、まあ、維持できるような環境、パートナー含めその周りのサポートっていうのもそうだけど、なんか維持できてる自分はすごく幸せだなって思うし、これからもやっぱり もしかしたらその次子供が生まれたらとか、でもやっぱりそうありたいなっていうのはすごく強く思う。
いや、なんか実際にあの妊娠出産して今子育てしてるアミから聞くとすごく安心します。っていうのもやっぱ自分ではこう思ってるけど、この前までめちゃくちゃキャリアフォーカスだった、バリバリ働いてた友達とかも、うん、やっぱり子供ができてなんか Everything change とか、もう子供のことずっと考えるようになるからとか、そういうのをやっぱ言われるとなんかプレッシャーなのかわかんないけど、すごいストレスに感じてたのね今まで、
うん、
なんかこうあるべき姿みたいな、でなんか自分はこうなれるのかとか、なんかそこにすごくプレッシャーを感じて、でなんかすごいストレスになって、なんか家で泣いたりとか涙出てきたりとかした時もあって、なんかこれをこんな風に悲しく思う私は間違ってるんじゃないかとか、なんかこういうなんかすごく子供が生まれるのをハッピーであらなきゃいけないのに、こんな風に思ってる自分おかしいんじゃないかとか、なんか
そういう、でも私もすごいの思ってた、やっぱりなんか、
うん、
変わっちゃうっていうその恐怖、その、うんうんうん、生まれる前まだ未知の世界がさ、その子供を出産後っていう未知の世界がこうある中で、まあ、想像もあまりできないし、本当聞く話を聞いて自分の中で想像して、でも、まあ、合ってんのか間違ってんのかも分かんないしみたいな状況で、やっぱすっごい不安だったっていうのはあるし、私もなんかよく、まあ、多分妊娠中のホルモンの影響もあってこうな涙したりとか、あとなんか最後の方とかはもうなんていうの、お腹も大きくなるし呼吸もしにくいし、どの体勢も苦しいし、で、うん、でなんかもう早くもう産みたいみたいなので、すごいメンタル弱ってるというか、こうブレブレだったっていうのはあるけども、うん、でも本当なんとかなるっていう、周りうちの母親もずっと言ってたんだけど、なんとかなるよみたいなのは本当に今そう振り返ってみてそう思うし、じゃあなんか私はその一般的に見たらもしかしたらいい母親ではないのかもしれないけど、別に娘にとっていい母親であれば、
でもそのいい母親のデフィニッションは It's what everybody thinks、right?
そうそうそうそう、だからそう、やっぱ社会が考えるいいお母さん、例えば子供にずっとこう付き添って、美味しいご飯を毎回手作りで作ってとか、まあその 特に日本にいるとね、こういいお母さん像っていうのが結構こう、まあ、社会によってこう作られてるから、そこにはまあ当てはまらないだろうなと思ってるけど、別に娘にとっていいお母さんであれば、私は 社会のそのいいお母さんじゃなくてもいいなっていうのはすごく強く思うし、
うんうん、
なんか娘のことは第一に考えてるし、
ね、
娘にとって何がいいかっていうのは考えてるし、うんうん、っていうので、だからなんかこう、うん、やっぱ周りも、私も周りもすごい変わるよ、人生変わるよとか、なんかもうやっぱ子供生まれたらもう本当子供第一になるからとかって言われたけど、まあ正直今産んでみて、まあもう半年以上育ててるけど、なんかやっぱ変わるよ、変わる部分はもちろんある、大いに変わる部分はあるけど、なんか変わらない部分もすごくあるなっていうのは思う、うん、でその変わらない部分っていうのは、なんていうの、子供がいる前からあった私のアイデンティティっていうのは、まあ維持できてるし、うん、それは変わってないなっていうのは思ってるかな。
なんかやっぱりさ、なんか結構若くしてママになる人とかは、その自分のアイデンティティとかキャリアとかそういうのが形成、もしかしたらそこまでされる前にママになっちゃって、なっちゃってっていうか、ママになる選択をして、こう人生もすごく変わって、うん、子供中心になるかもしれないけど、結構こう今の時代キャリアもそれなりに形成して、でその子供を産む人も多いから、そういう選択をした人は別に、うん、なんだろう、人生がすごく変わる、まあ、変わる変わらないはもちろんその人次第だと思うけど、まあ、そういう人ばっかりじゃないんだなっていうのを周りを見て、私もすごくこの安心できるというか、あ、こういうママなら私なれるわっていう人が増えてきて、私もなんかちょっとこの子供がを現実的に考え始められたというか、うんうん、それはそうあるかな、
うん、まあ、本当にね、なんか生まれてみないと分かんないからね、どういう子かっていうのも分からないし、うん、あの私もこう運よく、まあ、旦那のサポートもあってっていうのもあるけど、多分すごい育てやすい子なんだよね。夜もまあ比較的寝てくれるしさ、だからこう普通に朝起きて働けるし、夜ずっと起きてて付きっきりとかだったら、やっぱりさ、こう私のメンタルっていうのもすごく辛くなってて、ああちょっとフルタイムで働くの厳しいかなっていう風になってるかもしれないけど、なんかそう、だから本当にその子のなんていうの、こう性格とかさにもよって、そのどういう子供が生まれた後どういう生活になるかっていうのもすごく変わってくるし、でもなんかそういうのって本当になってみないと分かんないからさ、こう、
そうだよね、
うん、産後生まれてからいろいろ考えればいいかなと思うけど、でも本当言ってる、先が言ってるように、私も妊娠中はすごく不安な気持ちもすごくあったから、うん、ね、なんかあ、ちょうど1年前の私だなって思って聞いてた。
そっかそっか、うん、でも結構なんか生活自体は、なんだろう、さっきも言ったように通常運転にいろいろこの過ごしてて、で、うん、まだそんなにそのお腹も大きくないし、私的には大きいんだけど、あの日本人の友達に会ったりとかすると大きくなったねって言われるんだけど、日本人、アジア人以外の友達に会うと、なんかまだまだ全然ちっちゃいねって、これ全然言われることが違くて、うん、でさ、もうあの元々が違うじゃん、体型が。
そうだね。
で、あの、まあ、なんか元からなんか私の妊娠してる今のお腹ぐらい出てる人もたくさんいるし、ダンスの友達とかで、
うん、
あのその子たちも冗談で言ってるくらい、なんか My belly is bigger than yours みたいな感じで言ってる子もたくさんたくさんってかいるぐらいだから、なんか全然妊娠してても目立たない状況だから、なんか私も妊娠してることを忘れるの、たまに、うん、なんかそういえば妊娠してたわぐらいの、しかもつわりとかも全然ないし、
そかそか、
なんかその運動もしてる分、そのいろいろそのなんていうの、衰えてないというか、
うん、
なんていうの、そのリカバリーも産んだ後も早くしてほしいなっていう思いも あって、今も運動も続けたりしてるんだけど、そうだから、まあ、なんかすごくこのマタニティライフで言うと、かなり今のところ順調に、あのかなりイージーな、すごく妊娠生活を送ってるんじゃないかなっていう感じです。
そうだね、生まれてきた子もイージーベイビーだといいよね。
あ、
う
っせぇ。
そう、夜ずっと起きてる子とかもいるっていうのは聞くから。
そうなのよ、
やっぱ夜、ね、なんか寝れないとね、ほんと辛いなって思った。うちも何回か寝ない日があって、なんかもうちょっと私が気狂いそうになったくらいなので、やっぱり睡眠、うん、 を取れるっていうのはすごく重要だからね。
そうだよね、
うん、
はい。まあそんな感じで今回は私の妊娠の報告についてのお話をしましたが、なんか多分一般的に SNS とかネットで見るような記事、うん、ハッピーマタニティライフみたいなのと比べて超リアルな私たち の, あの本音を語られられたんじゃないかなと思うので、なんか共感するよとかっていう人がいたらすごく、私はあの今私のね、あの個人的にシェアというかなっていうの意見交換したいなと思うので、ぜひあの DM とかでまた連絡ください。
はい、はい、
それではありがとうございます。 Thank you for listening to our 週末国際電話。 Have a great rest of the weekend。
来週も頑張りましょう。